日本武道館で開催。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第14章、客人志願、ギリシャ。朝、暗い部屋で目を覚ました。自分が今どこにいるのか一瞬わからなくなり、それからパトラスの安ホテルのベッドの中だということを思い出した。私は組んだ手の上に頭を乗せたまま、窓が小さくほとんど光の入らない部屋で、薄暗い天井を見上げながらぼんやりと考えを巡らせ始めた。考えるべきことはただ一つ、これからどうしようかということだった。ペロポネソス半島の旅も終わろうとしている。このデリーからロンドンへの旅の出発に際して、漠然とながらルートが浮かんでいたのはギリシャまでだった。それから先のことは全く考えていなかった。アテネからペロポネソス半島へ向かう際も、ギリシャから先のことはアテネに戻ってから決めようと思っていた。ところが昨日、ペロポネソス半島の北端の港町であるパトラスに到着し、安ホテルを見つけ、チェックインをして外に出ると、広場のカフェでコーヒーを飲んでいる男に声をかけられた。彼もまた、以前は船に乗っており、日本に行ったことがあるという。全くギリシャでは、石を投げなくとも日本帰りの元船員にぶつかることになる。そして彼らが日本人である私に声をかけてくるのは、確かに彼らが言う通り、日本の印象が悪くなかったということもあっただろうが、それ以上に、かつて船に乗っていた自分の青春時代が懐かしいからなのだろうと思えた。いわば、その青春の船員時代の象徴が、日本という国であったのだろう。どうやらギリシャの元船員たちは、長く船員を務めた挙句丘に上がったというより、日本の若者がなんとなく喫茶店でアルバイトをするのと同じ感覚で船に乗り、日本まで行ってしまったりするようなのだ。パトラスであった元船員からも、ひとしきり日本での経験を聞かされたが、何かの弾みに、このパトラスからイタリアへ向かう船の便があることを知らされた。イタリア半島をロングブーツに見立てると、ちょうどそのかかとの真上にあたるブリンディジという港町に、パトラスから毎晩フェリーが出ているというのだ。もしそれが本当なら、アテネに戻る手間が省けると同時に、自動的に次の目的地が決まってくる。そしてその話は、トラブゾンであった老人のいい加減な話と違って、極めて正確な情報のようだった。急に、アドリア海を横断してイタリアへ渡るというルートが魅力的なものに思えてきた。懐具合が心配で、エーゲ海の島にはどこにも行かれなかったが、その航海は、エーゲ海クルージングの代理としての役割を十分に果たしてくれそうだった。だがその話を聞いた昨夜は、間に合うものなら すぐにでもフェリーに乗り込もうと心が流行ったのに、いざこれでギリシャを切り上げなくてはならないということになると、果たしてそれでいいのだろうかというためらいが生じた。このような形でギリシャの旅を、というより、ペロポネソス半島の旅を切り上げてしまうことに、心残りがあったのだ。私には、これまで通過してきたどの国においても、ここだけは絶対に訪れたいといった特別の土地はなかった。西へ向かう途中、ただいくつかの偶然によって、その土地に立ち寄ることになったに過ぎない。が、このペロポネソス半島だけは違った。私はここだけは訪れてみたかったのだ。ギリシャの田舎、ペロポネソス半島。それが私の夢見た土地だった。なぜ私がこのペロポネソス半島に憧れに似た強い思いを抱いていたのか。それにはささやかだが、はっきりとした理由があった。少年時代に一冊の旅行記を読んだ。それはフルブライトの留学生としてアメリカに渡った若者が、1年間のアメリカ滞在と、そこから東回りで日本に帰るまでの半年間の旅の経験を合わせて書いた旅行記だった。それはまた、父親が私のために初めて買ってくれた大人の本でもあった。なぜその本を買ってきてくれたのか、その理由は覚えていない。ただ、当時は半失業状態だったはずの父親が、あまり潤沢ではない小遣いの中から買ってくれたものだったことは間違いなかった。だが、買ってきてもらったものの、私が連日の運動部のトレーニングに疲れ果て、しばらく読まないまま放っておくと、父親が先に読み始め、意外なスピードで読み終えた。その後で、いつもは物静かな父親が、珍しく感情をあらわにしてつぶやいた。こんなだったらな。自身が彼のようだったらと言ったのか、それとも息子にそうなってほしいと言ったのか、中学生だった私にはわからなかった。それから少しして読み始めた私も、すぐに熱中した。それまでの愛読書である漫画とチャンバラ小説を除けば、こんなに身を入れて読んだものはなかった。しかし、読み終えて、軽い失望を覚えたのも事実だった。サブタイトルである、世界一周一日一ドル旅行についての具体的な方法が、ほとんど書かれていなかったからだ。少年の私は、どのようにしたら一日一ドルで暮らせるのかの、細かいアドバイスやコースの取り方が、もっと懇切丁寧に書かれているとばかり思い込んでいたのだ。だが奇妙だったのは、その失望とは別に、何かわけのわからない興奮が私を襲い、それからはひたすら一人で旅に出ることに熱中するようになったことだ。冬休みや春休みにアルバイトをして金を貯めると、 次の長い休みにはザックを背負って旅に出た。しかし、もっと奇妙だったのは、それがその旅行記を読んだためであるということに、長い間全く気がつかなかったことである。もしかしたら、自分はあの旅行記に書かれていた旅の方法を模倣していたのではないか。そう気がついたのは、高校2年の春休みに、一人で東北を一周して帰ってきてからのことだった。その旅行記の中で、私がとりわけ気に入っていたのは、ギリシャの章だった。アテネのユースホステルで、ギリシャの田舎に行けば、ほとんどタダで暮らしていけるという情報を仕入れた著者は、夕焼バスで乾村へ向かう。バスを降りると、まずカフェニオンに入る。ギリシャ人の男たちは、日がない一日その喫茶店に入り浸っているからだ。そして、好奇の眼差しを向けてくる村人の中でも、とりわけニコニコしている一人に笑いかける。するとその男はすぐに近づいてきて、どこから来た？と尋ねてくる。どこからだと思うか？かつて日本の大学で古代ギリシャ語なるものを学んでいたことのある彼が、たどたどしい現代ギリシャ語で答える。途端に周囲で声が上がる。この客人はギリシャ語がわかるぞ。みんなが彼の周りに集まってくる。お前はドイツ人だろう。いや、イギリス人だ。と勝手なことを言う。外国人というものを見たこともないような人々なので、わからないのだ。日本人だ。彼が明かすと、その喫茶店中が大騒ぎになる。イアポニア、イアポニア。自分の遠縁の何とかが日本に行ったことがある。自分の友人の何とかが日本製の小さなラジオを持っている。口々にそんなことを言い、さらに嵐のような質問を浴びせかけてくる。お前にはお父さんがいるか？何をしているのか？金持ちなのか？お前はいくつか？結婚しているか？日本にはロバがいるか？質問の十字砲火が一段落した頃を見計らって、おもむろに彼は尋ねる。時に、この村に宿屋はないか？村人は困ったように首を振る。しかしないのは当然で、彼は最初からなさそうな村を選んできているのだ。俺はもうクタクタだ。彼が途方に暮れたように言うと、その場にいる四五人が口々に言い出す。
それなら、
うちに来ればいい。その言葉を待っていた彼は、中でも身なりの良さそうな一人を選んで、その家に転がり込む。そして、と確か彼は書いていたはずさ。貧しいはずの彼らが、その貧しさの中で最上のものを与えようとしてくれた、と。そのギリシャの田舎が、ペロポネソス半島だったというのだ。私がペロポネソスという名前を知ったのはそれが最初だった。そして自分もいつかペロポネソス半島へ行ってみたいと思うようになった。ペロポネソス半島に行けば、あのような幸福な出会いがあるのかもしれない。ペロポネソス半島に行きさえすれば、
桂宮司です。日曜朝5時半からは桂宮司これが宮司でございます。早朝の静かな時間にやかましく放送しております。さあ半年に一度の番組イベント、ようこそ宮司でございます。その3開催決定いたしました。2024年2月13日火曜日夜7時から、会場は東高円寺にあるセシオン杉並です。ゲストはなんと関根勤さんに決定いたしました。関根さんの胸を借りて一生懸命にぎやかにやりますので、ぜひぜひご来場ください。ただいまチケットの抽選先行予約を受付中。詳しくは TBS ラジオのイベントページまで。
TBS ラジオ公演ディズニーワールドビート2024、ディズニー音楽をフラットケリー率いるビッグバンドでお送りするコンサート、2月28日東京オペラシティコンサートホールで開催。チケット好評発売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。